週刊裏山由比 in 上海というわけで、今ですね僕は上海に来ております。この配信がねいつになるかわからないので、もうね帰っているかもしれないですし、この配信される時はねまだいるかわかんないですけど、今は、上海に来て2日目なんですけども、上海僕思えばね初中国本土なんですよね。香港とか台湾とかね行ったことあったんだけど、初中国本土で、で来てみたら、まあ皆さんその来たことなくても上海のいろいろと見たことあると思うんですけど、まあ今本当にすごいんですね。簡単に言うと市内全部がお台場であり、新宿の高層ビルのあるあの新宿であり、六本木ヒルズでありみたいな感じなんですよ。でその市内全部がっていうのは、市内そんなものすごい広いわけじゃないんですけど、でもその例えば東京でも、新宿のああいう高層ビル街繁華街があっても、一駅横の例えば、中央線だったら大久保行ったらもう全然違うわけですよ。大久保、山手線、新大久保、この2つの駅はもう、まあ、高層ビルはないですよね。本当、そしてかなりディープなアジアになっている。ちなみに中央線でもう一個過ぎて、東中野行くともうね、まあ極めて、さびれてっちゃいけないな僕個人的には好きですけども、でもまあ極めてそのあねその大都会みたいなところじゃないですよね。で例えば新宿で行った時に、じゃあ山手線で一個南の方来て代々木来る、代々木だけでももちろんビルはありますけども、そういうずっとの繁華街ではない。そして次原宿来ると、原宿はまあああいうね観光地になってますけども、まあやっぱビルどうこうっていった意味ではものすごいというわけではないです正直。まあでも表参道はまあ今本当にパリのサンジェルマン大通りみたいな風になってきてますけども、で原宿と例えば次に渋谷がまあ割とそういう意味で都会がありますけども、原宿と渋谷の間も皆さん知っている人は知っていると思いますけど、例えばファイヤー通りとかキャットストリートっていうのはむしろこじんまりしたちょっといいお店があるみたいな感じなんです。要するにずっと大都会、ずっと駅前の大ビルディングみたいな感じじゃないんですよね。でそれがこの上海はまあ多少もちろん違うあるにせよ、割とねずっと商店街だったりずっと大きなビルがあったりするんですよ。でなかなかこんな街ってねないんじゃないかなっていう、まあ言われてみれば台湾とか香港とかも割と東京とかと比べると割とそういうずっと街みたいな感じは都心に関しては多いんですけど、それにしてもなんか本当にねずっとお台場にいるような、これはなんかすごいと思いましたね。でこれがその日本が今、日本が東京がオリンピックに向けて今ね観光とかいろんなこと力入れてますけども、僕がなんかこれ体感した感じだとやっぱこれにはなれないんじゃないかなというね。でそう考えると今東京に絶対的にお店だったり娯楽だったりっていうのが少ないなという印象をこの上海に来て思いましたね。例えばお台場に行ったらたくさんあるし、新宿にもいろんなお店があるだろうけど、東京全体で見た時にもし本当にこのまんま今みたいな感じのね観光客がたくさん来る世界になったら、もうそのいるところには入りきれないぐらいいるっていう状況になっちゃうんじゃないかと。っていうのもその上海は今言ってる本当に全部つながってる感じなので、まあ割とどこにでも逃げられるんですけども、例えば東京の原宿渋谷あたり見た時に、例えば原宿に今もう道からあふれんばかりの海外からの観光客がいて、もう本当に休みの日はちょっと危ないぐらいいるんですけども、道に入りきれないぐらいね、それ一駅行って代々木公園行ったらもういないんですよ観光客全く。で実際その海外からの観光客が行くお店もないしっていうような感じで、なんか今のまんまの東京のシステムだと本当にその全世界から観光客がやってくるなって時に受け入れ られないんじゃないかなというのがちょっとなんか上海に来て心配でもないですけど、一応渋谷区観光大使という役職も含めてあれ大丈夫かなこれ東京っていうようなね。でといってもちろんじゃあその今の上海みたいな、完全な大都会でおいてもビルビルビルっていう風になっていいのかってそれは全然違うんですけども、ただそのまあ本当に対海外的にどこが一番今後リードしていくかみたいな意味で言った時に、意外と東京はこれ以上そのこういう上海みたいに変わることは難しいのかなと正直思ったりもしましたね。これは本当にいい悪いは全然別でね。なのでやっぱそういうことがいろいろと分かったりするのも海外に来て面白いなというふうに思っております。そしてまた面白いなとふと思ったのは、今言った通りもうずっとお台場みたいな感じなとこなんで、まあ安全だし明るいし、むしろ中国っていうとその何だろう社会主義国家っていう感じで、そのねちょっと何て言うんだろう、怖かったり閉じてたりっていうイメージもあるんですけど、上海に関してはもうむしろ東京よりもその娯楽よりっていうか、本当に東京中がお台場みたいなものですから、なんですがふと思うとやっぱりこの社会主義みたいなところにいるわけですよね。よくよく考えてみたら、まあ、ちなみに中国は細かく言うと共産主義でも社会主義でもなくて、共産党が独裁している社会主義に近い資本主義もある国家なのかちょっと僕はよくありませんけども、まあ、いわゆる完全な共産主義っていうね、もちろん形ではないにせよ、だから皆さん自由に別に買い物して自由に仕事してるんだけど、でもやっぱり、そういう社会主義のもとにあって、それがふと気づくことはどんなことかっていうと、例えばここでネットにつなげるとですね、Twitter や Facebook そういった SNS つながらないんですよ。さらに Google にもほぼつながらない。でその結果なのか iPhone を持って街で、地図を見ていても Google の Google マップが結構狂うんですよ。でなぜかいつも使ってるのは Apple の方のマップを使うと結構正確なんですけど、でそれがね、そのそれはもう言っていて、中国の本部も統制してつながらないようにするよと。で僕がこっちにいる間にいろいろ投稿してたりしたのは、香港の、SIM カードを買って使っているので香港経由になるんでどうもつながると。だからホテルのウェブなんかからだとつながらないんですね。っていうようなところで、あやっぱこれ全部自由なように見えて、全部好きにやってるように見えて、まあ、基本的にはじゃ一般の普通の人っていうのは中国においてツイッターとかフェイスブックで他の国が何言ってるか見れないんですよね。だからなんか逆に恐ろしいっていうかね、完全に見えてないんであればまだ分かるんだけど、一瞬全部見えている。街を歩けばもちろん海外のブランド、もう上海の市内なんか全部ありますから、フォーエバー21、ギャップ、それからもちろんスターバックスがあってマクドナルドがあって、それから、まあ、アップルストアもあってっていうなって、自分たち全部見えてんだろうなっていう感じで見るんだけど、実はネットつないだだけでツイッターすら見れてないっていうね。そして今ホテルに帰ってきてるんですけども、テレビをつけると何チャンネルなのかこれはよくわからないんですけど、軍事チャンネルみたいのがあって、ずっとなんかね軍のパレードとか、なんか軍がいかに、日々練習鍛錬してるかみたいなのを流してるんですでなんかそのね、そういうところがすごく不思議だし、やっぱりいろんな世界を見とくことはね大事だなとも。今ちなみにこれがですね、なんかよくわかんない軍事チャンネルなんですけどね、何をやってるのかわかんないですけど、でこの軍事チャンネルでなんか今ちょっと穏やかですけども、もっとさっきはもうなんか本当パレードとかやってたんだけど、その横のチャンネルにパッとすると普通にいわゆる一般のバラエティのグルメ番組なんかやってたりね、 美味しい、ハウツーなんて言ってるわけね、俺っていうような、あのなんか本当にいろんなことを学ぶことがあります。で、一個例えばで言うと、最近あの中国の観光客が日本に来て、松本清とか薬局でものすごい爆買いしてるのよくありますけども、なんであんな爆買いしてるのかなと思って、まあその、まあ、日本の薬がいいんだろうなと思っているんですけど、中国で上海で薬買おうと思って、僕なんか逆にこっちの地元のなんか日本ではない薬とか見てみたいんで行くと、いまだにね全部ケースに入っていて、あのこれをくれって言うと、奥のじゃカウンターに行ってこいって言って、カウンターでお会計してお金を払った紙を持っていくと、そのケースから取り出してくれるっていう、まあ、それこそ僕らがよくあの見るなんかロシアとか昔のソビエトとかね、北朝鮮とかでその食事を配給されてるなのと同じような、自分でこう棚に普通に置いてあって手に取ってこれくださいっていうの選べないんですよ。まあそういう薬屋もあるのかもしれないけど、僕が何軒か行ったところは全部その、あの全部ケースに入ってて、デパートの1階の売り場みたいなね、日本人的に言うとあんな感じだったり、やっぱなんかいろんなものが違うんだなというのをすごく感じています。なので、まあやっぱり来てこうやっていろいろ見てみると面白いもんだなというね、あのいろんなことを感じている次第ですなどと言いつつ、もう明日、僕の日程的に言うと明日いよいよ上海ディズニーランドに入って、でも明後日にはね日本帰っちゃうので、本当に短いステイでしたけども、いろいろとまた吸収して、帰りたいと思いますので、全てはアルバムと7月2日もうすぐ発表、あるいはもうすでに発表になってるかもしれませんが、イベント、そこに集約していくと思うので、皆さんぜひ、この上海の経験も生きていくかと思いますので、どうぞご期待ください。